2. 幼児教育・保育の無償化、10月1日から開始。教育・保育を必要とする世帯の経済的負担を軽減。事業の詳細は今後、区の条例改正等により正式に決定しますが、あらかじめ申請などの手続きを必要とする場合があります。下表をご覧いただき、手続きの有無等をご確認ください。無償化の対象、金額、必要な手続き。利用施設、事業、対象者、無償となる金額、必要な手続き、保育の必要性の順に読みます。幼稚園等、新制度移行幼稚園及び認定こども園の1号認定含む。対象者、3歳から5歳までの子ども。無償、ただし、行事費等の一部費用は保護者負担となります。必要な手続き、なし。保育の必要性、不要。保育所等、認定こども園の2号、3号認定、小規模認可保育及び居宅訪問型保育含む。3歳から5歳までの子ども、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども。無償。ただし、行事費等の一部費用は保護者負担となります。手続き、なし。保育の必要性、要。幼稚園、新制度未移行。3歳から5歳までの子ども。月25,700円まで無償。手続き、施設等利用給付認定1号の申請。施設等利用給付認定を受けた方が実際に補助金を受けるためには、別に申請・請求等の手続きが必要になります。保育の必要性・不要。幼稚園等の預かり保育。3歳から5歳までの子ども。月11,300円まで無償。手続き、施設等利用給付認定2号の申請。実際に補助金を受けるためには、別に申請・請求等の手続きが必要になります。保育の必要性、要。認可外保育施設等、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリーサポート事業を含む。3歳から5歳までの子ども、月37,000円まで無償。食材料費等の一部費用は対象外となります。手続き、施設等利用給付認定2号3号の申請。実際に補助金を受けるためには、別に申請・請求等の手続きが必要になります。保育の必要性、要。認可外保育施設等、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子ども、月42,000円まで無償。食材料費等の一部費用は対象外となります。施設等利用給付認定2号3号の申請。実際に補助金を受けるためには、別に申請・請求等の手続きが必要になります。保育の必要性・要。就学前の障害児の発達支援。3歳から5歳までの子ども。無償。0歳から2歳の住民税非課税世帯はすでに無償となっています。手続き、なし。保育の必要性、不要。施設等利用給付認定の手続きについて。利用する施設事業によっては、施設等利用給付認定1号から3号を受ける必要があります。なお、認可外保育施設等を利用する場合は、2号から3号認定が必要となりますが、保護者の就労等の理由による保育の必要性が確認できる場合に限ります。手続きの方法等の詳細は、区ホームページをご覧ください。新制度未移行幼稚園を利用中の方、手続き書類を在園する幼稚園を経由して配布します。幼稚園、認定こども園が実施する 預かり保育の無償化を希望される方、手続き書類を在園する幼稚園等を経由して配布します。認可外保育施設等を利用中の方、手続き書類は現在利用中の認可外保育施設等や保育課入園係及び豊洲シビックセンター入園係で配布しています。区ホームページからもダウンロードできます。なお、現在保育所等の入園が待機となっている方はすでに認定をしていますので申請は不要です。現在無償化の対象となる事業を利用中の一部の方には案内を送付していますのでご確認ください。新制度未移行幼稚園等の補助制度について、現行の補助内容より下がることのないよう引き続き東京都及び江東区の補助制度を実施します。認可外保育施設等保護者負担軽減事業について、今回の無償化にあたり現行の制度を改正します。定額の支給から上限額の範囲内での保育料負担額の支給となりますが、改正後の上限額が現在の補助金の額から下がることはありません。また0歳から2歳児の住民税課税世帯への補助を継続します。補助金の申請にかかる詳細は区ホームページまたは現在認証保育所等をご利用の方は各施設に配布しているお知らせをご覧ください。問い合わせ先、幼稚園等預かり保育に関すること、学務課幼稚園係、電話 3647-9703、ファックス 3647-9053、保育所等に関すること、保育課入園係、電話3647-4934、ファックス 3647-9290、認可外保育施設等一時預かり事業、子育てサポート一時保育、病児保育事業に関すること、保育課保育支援係、電話 3647-9084、ファックス 3647-8447、一時預かり事業、子ども家庭支援センターのリフレッシュひととき保育、ファミリーサポート事業に関すること、子ども家庭支援課子ども家庭係、電話 3647-9230、ファックス 3647-9196、就学前の障害児の発達支援に関すること、障害者支援課在宅生活相談係、電話 3647-4308、ファックス 3647-4910。 3. 7月21日、参議院議員選挙を行われる。江東区の当日有権者数は417,759人で、投票率は東京都選出が 52.43%、比例代表選出が 52.42% でした。前回の平成28年は、それぞれ 59.04%、59.02%、また18歳の投票率は 45.97%、19歳の投票率は 37.93% でした。なお、東京都選出では 59,057人、有権者の 14.14%、全投票者の 26.96% の方が選挙前日までに期日前投票を行いました。前回の平成28年は 51,327人で、有権者の 12.62%、全投票者の 21.38%。開票は即日で行われ、東京都選出議員選挙に当選された方は次の通りです。参議院東京都選出議員選挙の当選者、継承略、東京都の得票数順、候補者名、党派名、江東区の得票数、東京都の得票数の順に読みます。丸川珠代、 自由民主党、江東区46,702、東京都1143,458.963、山口夏男、公明党、江東区31,562、東京都81,5445、吉良よし子、日本共産党、江東区24,954、東京都706,532、塩村彩香、立憲民主党、江東区23,611、東京都68,2,34、音喜多駿、日本維新の会、江東区22,719、東京都526,575、武見敬三、自由民主党、江東区16,948、東京都525,302。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話3647-9091、ファクス3647-9592。4、8月15日の正午に1分間の黙祷を。戦没者の慰霊と世界恒久平和記念。毎年8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し平和を記念することを目的に全国戦没者追悼式が行われ、その中で正午を合図に1分間の黙祷が行われます。区民の皆さんには家庭や職場で黙祷を捧げていただきますようお願いします。問い合わせ先、総務課総務係、電話36474020、ファクス36998773。5、東京都シルバーパス、8月下旬に更新の案内を送付。9月30日月曜までに手続きを。現在ご使用の東京都シルバーパスの有効期限は9月30日月曜までです。8月下旬に東京バス協会から更新のご案内が届きますので、更新を希望される方はご案内をよくお読みの上、9月中に臨時更新窓口で手続きを行ってください。シルバーパス臨時更新窓口、受付時間10時から15時30分。会場名、開設期間の順に読みます。江東区文化センター2階展示室、東洋 4-11-3、9月2日月曜から4日水曜、17日火曜から19日木曜、26日木曜、27日金曜。豊洲文化センター7階レクホール、豊洲 2-2-18、9月2日月曜、3日火曜、24日火曜から26日木曜、30日月曜。砂町区民館3階タウンホール、北砂 4-7-3、9月4日水曜から6日金曜。亀戸文化センター2階大研修室、亀戸 2-19-1、9月5日木曜、6日金曜、10日火曜、11日水曜、26日木曜、27日金曜。総合区民センター2階レクホール、大島 4-5-1、9月5日木曜、6日金曜、12日木曜、13日金曜、24日火曜、25日水曜、30日月曜。都営大江戸線森下駅構内、森下 2-17-17、9月9日月曜から12日木曜。東大島文化センター4階レクホール、大島 8-33-9、9月9日月曜、10日火曜、17日火曜、18日水曜。小松橋区民館5階タウンホール、扇橋 2-1-5、9月11日水曜から13日金曜。都営大江戸線門前仲町駅構内、門前仲町 2-5-2、9月18日水曜から20日金曜、24日火曜から26日木曜。南砂区民館4階ホール、南砂 6-8-3、9月18日水曜から20日金曜。利用者負担額。平成31年度の住民税が非課税の方、または課税であっても、平成30年中の合計所得金額が125万円以下の方は1000円。それ以外の方は2510円。共通の必要書類等。1、更新申込書。2、本人確認書類、保険証等。3、現在ご使用のシルバーパス。その他必要書類等。利用者負担額が1000円の方は、共通の必要書類等のほかに、所得を証明する書類、平成31年度住民税非課税課税証明書、平成31年度介護保険料額決定通知書の所得段階に1から6までの数字が記載してあるもの、生活保護受給証明書、生活扶助の記載のあるもののうちいずれか1点、介護保険料額決定通知書は再発行できません。4月に送付された仮決定通知書ではなく、6月以降に届いた本決定通知書をご用意ください。本人確認書類や非課税等を確認する書類は、窓口では提示のみです。不動産譲渡所得に係る特別控除を、平成30年の合計所得金額から控除して計算します。該当する方は東京バス協会にお問い合わせください。問い合わせ先、東京バス協会シルバーパス専用電話、土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時、電話 5308-6950、 ファクス 3378-9970。 6、公共施設における使用料等を見直しにかかる意見募集。4年に一度、施設の使用料等の見直しの参考に。本区では、公共施設を利用する方としない方の負担を公平にするため、4年に一度、施設の使用料等の見直しを行うこととしています。令和2年度の改定に向け、現在検討を進めていますが、その参考とするため、区の施設使用料等の見直しに対する皆さんからのご意見を募集します。検討対象となる施設。1、文化センター系。文化センター、総合区民センター、高等公会堂、芭蕉記念館、深川江戸資料館、中川船番所資料館等。2、スポーツ施設系。屋内・屋外スポーツ施設。3、区民館系。区民館・児童館・青少年交流プラザ等。対象施設の詳細は区ホームページをご覧ください。検討手法。平成30年度の施設の維持管理費と年間の最大徴収使用料、施設がフル稼働した場合に得られる使用料等との乖離状況を分析。維持管理費が大きく上回っている場合等は、使用料等の値上げを検討。改定を行う場合のスケジュール。令和2年第1回区議会定例会において、条例改正案を提出し、4月より条例施行、10月から適用開始を予定。意見の提出方法。募集期間、 8月11日日曜から31日土曜、消し印有効。提出方法。1、住所。2、氏名。3、ご意見を記入し。郵便番号 135-8383、区役所財政課予算担当へ、郵送、ファクス、またはメール。区ホームページからも提出できます。問い合わせ先。財政課予算担当。電話 3647-1760。ファクス 3647-9345。E メール zasei@city.koto.lg.jp。 7. 第2回J アラート全国一斉情報伝達試験。8月28日水曜。防災行政無線放送をはじめ、様々な方法で試験を実施。8月28日水曜に、今年度2回目となる J アラート全国瞬時警報システムの全国一斉情報伝達試験を実施します。この試験は、J アラートと自動連携している機器を実際に動かして動作確認を行う全国的な試験です。また、複数手段での情報取得方法の確認を体験していただく目的で、区では J アラートとの自動連携の有無にかかわらず、試験を実施します。いつ、どこで災害等が発生しても正確な情報を取得できるように、この機会に様々な方法での情報取得をお試しください。日時、8月28日水曜午前11時ごろ。放送内容。上りチャイム音。これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災口頭です。下りチャイム音。なお、国内の災害等の状況により中止する場合があります。全国的に防災行政無線放送を含めた試験が実施されるため、実施時に区外にいる場合もご留意ください。防災行政無線放送は、聴取環境により聞こえづらい場合があります。情報伝達試験時に体験できる主な情報取得方法。1〜8まで。1、防災行政無線放送。2、口頭安全安心メール。登録者のみ。口頭安全安心メールの登録方法。1、ansin.koto-city@raiden.katawork.jp に空メールを送信。このアドレスは二次元コードで呼び出せます。二次元コードがあります。2、登録確認メールを受信したら、メール内の URL にアクセスし、配信を希望する情報にチェックを入力。夜間等もメール配信される場合があります。登録方法終わり。3、区ホームページ。4、ツイッター、防災関連情報、@koto_bosai、高等区政全般、@city_koto、5、Facebook、@city.koto、6、一斉情報配信システム、災害協力隊や消防団等に配備。7、ケーブルテレビ、デジタル11チャンネル、契約者のみ。8、コミュニティ FM、88.5MHz。緊急速報メール、エリアメールでの試験実施はありません。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話3647-9382、ファクス3647-9651。8、
会合などに区民館のご利用を、地域のコミュニティ活動をサポート。区民館は各種会合やグループ活動など、区民の皆さんの自主的な活動の場、コミュニティの場として気軽にご利用できる施設です。ただし、営利を目的とする利用はできません。使用区分、午前9時から正午、午後1時から5時、夜間、午後6時から9時半。休館日、月曜、祝日の場合はその翌日も休館。祝日、年末年始。申し込み、利用の1ヶ月前から原則として前日までに、使用料を添えて利用する施設の出張所窓口、枝川東洋は区民館へ直接申し込み。当日利用の申し込みは、申し込み受付時間内であれば申し込み可。夜間の利用がない場合は受付できません。申し込み受付時間。富岡区民館、小松橋区民館、砂町区民館、南砂区民館は、月曜から金曜、8時30分から17時、祝日年末年始を除く。枝川区民館、東洋区民館は、火曜から日曜、8時30分から17時、休館日を除く。区民館一覧。区民館名、室名、定員の順に読みます。富岡区民館、出張所内。電話、3642-8306。ファクス、3641-3621。ホール、100人。第一洋室、35人。第二洋室、35人。和室、25人。小松橋区民館、出張所内。電話、5606-5581。ファクス、5606-5585。タウンホール、175人。第一洋室、55人。第二洋室、55人。第三洋室、30人。第一和室、60人。第二和室、50人。砂町区民館、出張所内。電話、3644-2181。ファクス、3699-6742。タウンホール150人、和室40人。南砂区民館、出張所内。電話、3640-5355。ファクス、3648-9246。ホール120人、第一洋室45人、第二洋室45人、和室55人。枝川区民館、電話、ファクス、3647-6852、ホール110人、第一洋室35人、第二洋室35人、和室40人。東洋区民館、電話、ファクス、3645-8651、タウンホール150人、洋室30人、和室40人。老人の日は無料開放。毎月5日、15日、25日、休館日を除く午前9時から午後5時は、老人の日として和室を無料開放しています。くつろぎの場、憩いの場として自由にご利用ください。問い合わせ先、利用方法など詳細はお近くの区民館、併設区民館は出張所へお問い合わせください。9. 町の記憶と未来展、江戸時代から未来へ。豊洲文化センター、東大島文化センター、区役所で開催。江東区の水害等の歴史を貴重な写真などで振り返るとともに、未来へ向け水辺に親しむ町づくりを紹介する展示会、町の記憶と未来展を開催します。ぜひお越しください。日時場所、次の通り。期間、場所の順に読みます。8月14日水曜12時から19日月曜22時。豊洲文化センター1階展示ギャラリー。豊洲 2-2-18。 8月20日火曜12時から26日月曜15時、東大島文化センター1階展示ロビー、大島 8-33-9。9月5日木曜12時から13日金曜15時、江東区役所2階区民ホール、閉庁日、閉庁時間を除く。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、河川公園課公務係。電話、3647-2538。ファクス、3647-9216。10、人権週間に向けて、1。人権週間はいつどのようにして決められたの？人権週間はいつ？国連は1948年12月10日の第3回総会において、世界人権宣言を採択しました。1950年12月4日の第5回総会においては、世界人権宣言が採択された日の12月10日を人権デーと定めました。日本では法務省及び全国人権擁護委員連合会が世界人権宣言が採択された翌年の1949年から12月4日から12月10日の1週間を人権週間と定めました。人権週間での取り組み。毎年12月4日から12月10日の期間中には、人権尊重思想の普及向揚のための啓発活動が全国的に行われています。区では毎年この時期に、守ろう人権、講演とメッセージの集いを開催しています。今年も講演と小学生の人権メッセージの発表、中学生の人権作文の朗読などを行います。皆さんもぜひこの催しに参加して、思いやりの心やかけがえのない命について考え、人権の大切さを学んでみませんか？世界人権宣言。世界人権宣言は、すべての人々が生まれながらにして自由であり、基本的人権を持っていることを初めて公式に認めた宣言です。すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準を宣言したものであり、この宣言をもとに多くの人権条約が制定され、世界の人権を守る動きは大きく進んできました。世界の人権を守る動き。2019年6月21日、国際労働機関 ILO では、労働の世界でのあらゆるハラスメントの禁止を明記した条約が採択されました。身体的、心理的、性的、経済的被害を引き起こしかねない行為をハラスメントの定義とし、禁止する初めての国際基準となります。違いを認め合う心。すべての人々は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等です。人はそれぞれ違いを持っています。その違いを認め合い、尊重し合うことが、居心地の良い社会を作ることにつながるのではないでしょうか。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当。電話3647-1164。ファクス3647-9556。